皆さんおはようございます。今日もみんなで一緒に礼拝できますことを心から主に感謝いたします。もう礼拝堂がいっぱいになってますね。感謝いたします。メッセージの前にですね、皆さんに祈っていただいて、ユン先生の病気はどうなっているんだろうか、皆さん心配なさっていらっしゃると思いますので、少し、報告をさせていただきたいと思います。先週の水曜日、大きいリサイクル目の抗がん剤の治療が始まりました。今は入院しなくて、通院になっています。水曜日に行ってですね、それで今回も水曜日 の、 その点滴を打つ前に、レントゲン検査をしましてですね、しましたところ、本当に、幸いに最初よりまた前回よりですね、だいぶ右の範囲の加減もだいぶ薄くなってですね、その主治医の先生も薬がよく効いているようなので、嬉しいですとね、私が見てもですね、前回より最初よりだいぶ見えるようになって、ここの右の方 の、 レントゲン取ったら、この何と言いますかね、このあばら骨の下のラインがこう見えるんじゃないですか。最初は全然見えなかったんですけど、今回は半分ぐらいはその線が見えるようになってですね、効いているようなんです。その薬というものも、同じ薬を使ってもそれが効く人もいますし、効かない人もいますし、いろいろありますけれども、本当に、皆さんが祈ってくださって、神様薬を使ってくださってですね、癒して、くださっていること、本当に主に感謝いたします。また皆さんも、ね、朝晩本当にこの谷中牧師のために祈ってくださって、本当に心から感謝いたします。一言短くお祈りします。ハレルヤ、主よ、神様、主の御名をあがめて賛美いたします。私たちが生きることも死ぬことも主の御手にあります。主よ、しかし私たちは神様を信じて、イエス・キリストの十字架の血潮によって救われた者として、古きものは死に、キリストにあって新しいものとして生かされております。主の力によって、神の命によって生きるものとしてください。今日も神様ご自身が私たち一人一人にお語りくださいますように、聞くべき神のメッセージを、神の御声を聞くことができますように、そして神様を面と向かってお会いするこの朝となりますように、主をどうぞ満たして導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日、創世記10回目です。タイトルは、人間関係と罪の結果。人間関係と罪の結果です。この創世記をですね、読むときに、3章4章を読むときに、この大事な一つの観点ポイントがありますね。それは、罪というものがまず神様と人の関係にどんな結果をもたらすのか、それが一点ですね。もう一点は、罪というものが人と人の間、いわゆる人間関係ですね、人間関係にどんな悪い影響をもたらすのか、この二点を持って読んでいけば、この先週、ね、2回に分けて当たってお話したところ、それはやはり、神様とアダム、エヴァのこの関係が壊されてしまったということを話をしました。 ね、愛して愛されて従って信頼する、その関係、美しい関係がもうね、壊れてしまった。そしてそれが恐怖、避ける、逃げる、隠す、ね、そういった関係になってしまった。そしてそれは究極的には死という関係に、ね、なってしまったこと、それが先週と、ね、先々週のメッセージのポイントです。今日はその罪というものが 人と人の関係にどんな悪い影響をもたらすのかを見ていきたいと思うんですね。アダムとエバは神様の一般的な恩寵によってエデンの園から追い出されましたけれども、でも彼らがね、食べていけるように神様は助けてくださったわけなんですよ。普通に夫婦として家庭を持って、ね、何かの働きをして、そして食べていけるように、その中で子供が生まれましたね。アダムとエバの子供の名前は、長男がカイン、次男が誰ですか？アベルですね。そういうふうにですね、まあ普通に家庭を持てるように神様が一般恩寵を恵んでくださった。子供も生まれた、子供も育てられてですね、大きくなってですね、今日の2節3節4節ご覧ください、ね、2節読むとですね、アベルは羊を飼うものとなった、いわゆる牧畜をするわけですね。でカインは大地を耕すもの、まあ、農夫と言っていいんじゃないですか。長男のカインさんは農夫、農業をする、農事をする人、そして仕事ができて食べていけるようになった。アベルはね、まあ、牧畜をするわけ、放牧なのか分かりませんけど、羊を飼うものとなったわけなんです。さあそこで一つのストーリーが展開していくんですね。まあ、きっと、カインとアベルはお父さんやお母さんから神様に捧げ物を捧げて神様を礼拝することを学んだと思うんですよ、ね。まあ、それでカインもアベルもそれぞれ自分がやっている仕事からの収穫物を持って神様に捧げ物を捧げた。当然、ね、アベルは羊を飼うものだから、ね、羊の中で、ね、それを捧げ物を捧げた。カインは農事をするものだから、自分の、ね、畑なんかね、そこでの穀物でしょうね、それを捧げたわけなんですよ。ところが今日の4節5節ご覧ください。4節一緒に読みましょうかね。4節、せーの。アベルもまた
は
い、ね、アベルを捧げました、カインも捧げました。ところが今日はそのポイントは今日は、まあ、触れてないんですけど、神様はアベルとアベルの捧げ物にはね、目を留めてくださったんですね。目を留めてくださったのは受け入れたという意味も一緒なんですね。受け入れてくださったんですよ。しかし5節、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは農事をするものだから畑のものを神様に捧げたのに、それが受け入れられなかったんですね。残念なことが起きてしまったわけなんです。そしてその後のことなんです。それでカインは激しく怒り顔を伏せたとあります。ここでこの4章のストーリーはね、平和の方向ではなく、祝福の方向ではなく、不幸の方向に、悪の方向に展開していってしまいました。もしですね、カインがですね、こういう結果を見てですね、ああ、私の捧げ物には何か足りないことがあったんだろうか、自分の心が神に受け入れられない、目を留めていただけない何かの日があるんだろうかとね、自分自身を顧みて反省して悔い改めて、そして次回からはさらにいいものを捧げるようになったら、この四章のストーリーはね、美しいハッピーアンドのストーリーにね、変わったかもしれません。しかしカインはそうしなかったんですね。まあ、簡単にですね、言ってですね、カインは腹が立ったわけなんですよ。 なんで神様は俺のものは受け入れてくれなくて、目を留めてくれなくて、あいつのアベルのものだけに目を留めてくれるんだろう。なんで、どこが間違っているの、俺の何が悪いのみたいに、そう思ってしまって、激しく怒ってしまって、顔を伏せた。もう神様を見たくない、顔を伏せてしまったんですね。そしてその結果はどうなったんでしょうか。私たちはよく知っています。神様はカインがその弟アベルを殺す前に警告をなさったわけなんですよ。罪があなたを待ち伏せている。あなたは7節の後半を見てるですね、あなたはそれを、罪を納めなければならない、納めなさいと、負けてはいけないと神様が警鐘を鳴らしてくださいました。弟を殺すことがないようにですね。しかしカインはその神の御声も聞こうとしなかった。激しく怒ったその怒りは燃えて燃えて燃えてしまった。そしてその感情は結局的に行動に移されてしまって、そして弟を野に誘い出して襲いかかって殺してしまいました。罪が人と人の間に、人間関係にもたらした結果、その中から今日はですね、このカインとアベルだけではなく、今日の私たちの人間関係にも起きうること、さまざまなことの中でですね、それを網羅することはできないので、その中で多くの人が、私自身も、あるいは皆さんも心に傷を持っているかもしれない、苦い根を持っているかもしれない、何かの嫌な気持ちをずっと抱いているかもしれないところの一つ、それはいわゆる自分と人を比べることですね。いわゆる比較意識というものなんです。比較意識。もちろんね、この人と自分を比べること、比較というものは、とても複雑なものだと思うんですよ。この社会がですね、特に、産業革命が始まって、世界の歴史が変わっていく中で、何もかもこう比較したり比較されたりする社会で、私たちはここまで生きてきたわけなんですよ、ね、例えば能力があるかどうかが比べられる、どこの大学を卒業したのかが比べられる、お金があるかないかが比べられる、かっこいいかかっこよくないかが比べられる、どんな仕事を持っているかどうかが比べられる、言うのなのかどうなのか比べられる、うまく仕事ができるかできないかが比べられる、いろんなもう比較される、比較する、そういう社会の中で私たちは生きているわけなんですね、実は。でもだからもうね、しょうがないんですよ。もうね、もう死ぬ方法しか解決する方法はありませんみたいにね、そう思ったら悲しくなる。でもそうではない。今日、そこで私たちが、神様が備えてくださる脱出道、本当の意味で全ての鎖から解放されるための、神様が備えてくださった3つのその解決方法をお話したいと思います。その1つは、まず自分自身の心の内側、内面がどれだけ罪深いものなのかを、まず自分自身の心の実態をまず向き合って知ること、それが一番目ですね。二番目は、にもかかわらず神様は私たちを尊いものとしてくださる。御子イエス・キリストを十字架で死なせるほど認めて愛して尊重して尊いものだよとしておられることを 知ること、それが二つ。三番目は、人と比べて比べされて、そして心に引っかかる誰かがいるかもしれない。まあ、いなかったら幸いですけど、いるかもしれない。あの人のことでも比べられても、そういう人がもしもいるならば、その人をイエス様の愛で抱きしめることができるまで、私の心の中に不安や妬みやそしりやそういったものは消えて、喜びと平安で満たされるまで祈り続けること、この三つの話を今日させていきたいと思います。まず一つ目は、カインのことをもう一度皆さん考えてみましょう。カインは最初は神様が自分と自分の捧げ物に目を留めてくださらなかったことに対して激しく怒り、顔を伏せたという。最初の彼の感情は怒りでした。激しい怒り。なんで俺のことが受け入れられないの。なんであいつのことだけ目を留めてくださるんだろう。神様、不幸じゃないですか。悔しいですよ。見た。弟アベルは神に認められているように、私は認められていないんじゃないですか。神様、アベルのことだけ愛してくださって、私のことを愛してくれないんですか、みたいな。その中で、カインは、比べた。そしたらこれは不公平だ。神様、私のことを認めてくれない。見てくれない。目を留めてくれない。愛してくれない。その感情が怒りになってしまった。そしてその怒りは、エスカレートして、弟を殺す殺人に移されてしまった。皆さん、罪は私たちの心に悪をもたらします。そして神様がくださる愛、喜び、平和、平安、寛容、忍耐、あるいは善意を取り上げてしまう。そしてその代わりに、御霊の御とは正反対の感情が心の中にいっぱいになってしまうわけなんです。私たちは、そういった弱いものであること、時にはそしり、時には妬んだり、時には恨んだり、時には憎しんだり、激しく怒ったり、もうあいつは世になくなってほしいみたいに、そこまで考えたりする、私たちの心の中がどれだけ汚れているのか、それを神の目で自分自身をまず見ること、そこから始めなければならないんですよ、皆さん。私自身の話をちょっとさせていただきましょう。今日のメッセージとつながる部分ですけれども、最初2月に入院しているうちに、まあ、10日短い時間でしたけれども、本当にその10日間たくさんのことを神様から悟らされ教えられました。その中で私自分自身の心の中を神によって照らされて、自分自身がどれだけみっともない罪深いものなのかを神様に赤裸々に、もう裸にされて主に示されました。聖書読む中でガラテヤ人への手紙5章に御霊の実があるんですよね。皆さんご存知だと思います。私の中に愛のところが、愛がないこと、喜びはなく悲しみ憂いでいっぱいになっていたこと、平安より不安でいっぱいであったこと、寛容しなければならないのに 寛容するどころか許さない、許せない、受け入れない、そういった自分の汚れた心、親切じゃなくて冷たさを持っている自分自身、無関心だった自分自身、善意ではなく悪意を抱いていた自分自身、誠実ではなく怠けていた自分自身、柔和のところか高慢でいっぱいになっていた自分自身、自制ではなく無制育った自分自身、本当に私自分自身がどれだけ汚れの多いものなか、主が赤裸々に私を裸にして自分自身の実態を見させてくださいました。そして私は悔い改めました。主よ、本当にそうです、私は愛のないもの、喜びのないものでした、平安のないものでした、悪意の多いものであって寛容が全くないものでした、怠け者でしたと主の御前に悔い改めました。皆さん、福音というものは、福音は私たちをすべての鎖から解放して釈放して自由にしてくださるのが福音なんですね。で、イエス様を信じる、神様を信じる、御言葉に触れて、その福音、神のイエス・キリストの福音によって私たちのすべての鎖、その中のこういった人間関係で複雑に絡まっている、そこからも自由にされること、解放されることこそ福音の力である。そして私たちはみんなそうから本当に自由にされなければならないんですし、いや、神様は自由にしてくださる神様なんですよ。信じますか皆さん、自由にしてくださるんですよ。どんな鎖から、その第一のステップは自分自身がどれだけ汚れの多いものなのか、それをまず知ることなんですよ。そして二つ目は、そんな汚れの多いものである、比べられたくないし、たとえ比べられてもマシな方、いい方に、そういうように言われたいみたいな、本当にいろんなこのね、人間的な欲求、ニーズが我々の心の中にあるわけなんですよね。そうなんですよ、みんなあるんですよ、ね、しかしその人からの認められることや褒められること、それもあったらいいと思うんだけど、それは満足しきれません、皆さん、ね、満足しきれないんですよ。絶対に満足しきれない。私たちは本当にどれだけ人がね、認めて褒めてくれても、自分の命を捨てるほど私を尊んでくれる人は世の中にないんですよ。ありますか？ないんですよ。どれだけ私を認めて褒めて褒めて褒めて、ちやおやしてもね、自分の命を捨てるほど私を尊んでくださる人は世の中にいないわけです。しかしどうですか？神様は御子イエス・キリストを十字架で死なせるほど、命を捨てるほど私たちを尊いものとしてくださいました。私はあなたを愛する、私はこれを尊ぶと、あなたはつまらないものではないよ、私によってあなたは宝なんだ、尊い存在なんだ、そのために私は私の息子を十字架で、あの罵られ恥ずかしめられる中で私は命を捨てさせた、それほど私はあなたを尊んでいると、そういうふうに私を尊いものにしてくださる神の愛を、神の眼差しを、私を認めてくださるし、私を高く掲げてくださる神様に出会わなければならない。その愛を、本当の愛を知らなければならない。知るときに、私たちは全ての鎖から 自由にされるということなんです。私も皆さんも神の本当の愛に触れて、その愛にどっぷりと使って歩んでいきたいんです。ところが皆さんどうでしょうか。私が皆さんがカインのようなものなんですよ。愛と喜びと平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制で満たされて、本当にその実をそのねたくさん結ぶように生きるように主は我々を選んで救ってくださったんだけれども、時々私たちはどうですか。カインのようにですね、心の中にみだらな行い、汚れ、公職、偶像崇拝、敵意、争い、そねみ、憤り、踏破心、分派、分裂、妬み、等々、そういったものがあるんじゃないですか、皆さん。あるんですよ。そのように私たちは弱いものであること、自分自身では自分自身どうしようもないものであることを認めて、主よ、私を助けてください、憐れてください、この鎖から私を自由にしてくださいと、人を見るんじゃない、自分を見るんじゃない、イエス・キリストを見上げて歩く道しかないんですよ。私たち覚えてください、皆さん、世界の誰よりも、皆さんの周りの誰よりも、全能の神様が御子を十字架に掲げてくださった神様が皆さんを認めて愛して尊んでくださる、その愛に十分に使って歩いていきたいんです。3番目、生きていく中でですね、心に引っかかる人がいたりするんですよ。いたりするんです。比べられたくないし、比べられて負けたら悔しいしね、そんな気持ちが人には罪の結果としてあるんですね。私自身、小さい時から教会に、ね、教会で育ったものですけれども、高校生、青年の時に、言葉ちょっとあれだけど、ライバルみたいな一人の男の子がいてですね、例えば学生会の役員を選挙するでしょう。そしたら私が会長したら彼が副会長、彼が会長になったら私は副会長みたいにですね、2人でライバルになってね、今いい関係になっていますが、そんな時にですね、たまに私が2年連続負けて副会長になったら悔しいなとね思ったりしたことも昔あったわけなんです。なんでみたいにね、そういったね、心に引っかかる誰かがいるかもしれない。そしてそれで心の中に平安が消えてしまうならば、それを放っといたらいけないんです。もう神様に祈ってですね、その人を本当に十字架の愛で抱きしめることができるまで、受け入れることができるまで、その人を愛する、憐れむことができるまで、解決できるまで祈っていかなければならないんです。そうするとですね、不思議な神の癒しが、主が私の心をもうね、引き上げて変えてくださるか、その人を変えてくださるか、不思議な平和の形で神様が必ず平和にしてくださるんです。アメンですか、皆さん。だから皆さん、イエス様を見上げてください。人を見るんじゃない。イエス様を見上げて祈り続けてください。心に 引っかかる人がいるでしょうか。あの人顔を見るだけで辛い人がいるでしょうか。あるいは人と比べていろいろパターンがね、現れるんですね。人と比べて他人を責める、そういうパターンの人もいるんですよ。悪口をする、そしる、抽象する、引きずり下ろす、そういうパターンもこう比べて罪がもたらす美しくない結果なんですね。逆の方向に自分を責める方向に出てくる人もいるんですよ。比べて、比べられて、私はダメだ、私もあれもできないし、これもできないし、それは謙遜じゃないんですね。もう自分を責めるわけない、私はつまらない、ダメな人間だ、できないんだ、で自分を責めてばかりいく、両方になってくる。自分を責めるか相手を責めるか、どっちも美しくない、神の御心ではない。解決方法は神の目で自分自身を正しく、自分の心の中の弱い、脆い、罪深いところを向き合ってそれを知ること。神様からそういうふうに示されてですね、逃げたいんですよ。私も入院している時にそういうふうに神様に示されて辛かった、認めたくなかった、もう祈ることをやめて聖書を読むことをやめようとした、しかしできなかった。避けるんじゃない、逃げるんじゃない、神と面と向かって自分自身を正しく知ること、見ること、そしてこんな私のために主は私を尊んでくださるんだと、その神の愛に使って生きること。3番目は実際にその人を私が抱きしめて受け入れて愛することができるまで、本当にねイエス様は十字架で全ての人を許してくださったんじゃないですか。そういう愛が私の内側に満ちるまで祈り続けて、そうすると主は必ず私たちを平和の関係に変えてくださるんです。何より神様は私たちが、それが人間関係であるが何であるが、苦しんで苦しんで病んで生きることを主は望んでおられないんですよね、うん、癒したいんですよ、回復したいんですよ、自由を与え平和を与えたいんです。それが神の御心である。そして主は私たちを変えることができる方ですし、変えてくださるお方なんです。どうかこのことを覚えて、皆さん主の愛と主の目によってこの我々に与えられている身近な人生をね、主の愛を表し、主の力によって喜びのうちに歩んでいこうではないでしょうか。お祈りします。